I have felt impressed to speak.
離婚について話すよう霊感を受けました。繊細なテーマです。なぜなら離婚はいろいろな面で関与した人たちに激しい感情を引き起こすからです。自分や愛する人たちを離婚の犠牲者と考える人もいれば、離婚をして救われたと考える人もいます。離婚を失敗の印として考える人もいます。一方、結婚からの必要な避難口と考える人もいます。いろいろな面で離婚は教会の多くの家族に影響を与えます。皆さんの考えがどのようであろうと、離婚が永遠の家族関係に与える影響について率直に話しますので、どうか耳を傾けてください。私は心配なので話しますが、希望を抱いています。私たちは結婚の概念が危機に瀕し、離婚がありふれたこととなっている世の中で暮らしています。夫婦や子供だけでなく、社会全体にも有益なので、結婚生活を守っていこうという確固とした考えを社会は持っていました。しかしその概念は、結婚は成人した男女の合意に基づく個人的な関係であって、一方の意思で解消されるという考えに置き換えられました。離婚を認める法律がなかった国々も離婚を認可するようになっていますし、離婚を認めている多くの国はより簡単に離婚ができるようにしています。残念ながら現在の無責離婚法の下では、好ましくない従業員を解雇する手続きよりは、好ましくない配偶者との結婚生活を解消する手続きの方が簡単なのです。その上、ある人は最初の結婚を引っ越す前にしばらく住む小さな家のように、これは一番目の結婚と考えています。結婚は永続する尊いものという考え方の弱体化が広範囲に及んでいます。自分自身の両親の離婚や、結婚は自己現実の足かせであるという通俗的な考えに影響され、ある若い人々は結婚を避けています。約束を曖昧にして結婚する人の多くは、最初の重大な問題に出会うと逃げ出してしまいます。対照的に現代の預言者は結婚を単なる楽しみとして始めておきながら、困難なことが起きるとすぐに破棄する単なる契約とみなすことは邪悪であり、厳しい非難に値すると警告しています。特に子供たちを苦しめる場合はそうです。古代において、また現在教会員が住んでいる一部の国の部族内のしきたりにおいても、男性は些細なことで妻を離縁する権限を持っています。女性に対するそのような不当な権力行使は、救い主によって叱責されました。主はこうはっきりと言われました。モーセはあなた方の心が固くならないので妻を出すことを許したのだが、初めからそうではなかった。そこで私はあなた方に言う、不貧困のゆえでなく自分の妻を出して他の女をめとる者は姦淫を行うのである。また出された女をめとる者も姦淫を行うのである。省営を目指す結婚関係には離婚は想定されていません。結婚生活が永遠に存続すると信じ、互いに神のようになることを目標としているからです。二人は神殿で永遠に結婚します。しかし、ある結婚は理想に向かって進みません。私たちの心が固くなるために、主は日の境の標準に基づく結果を今は実施されません。つまり、主は離婚した人も日の境の立法で定められている不道徳の染みがないものとして再婚することを認めてくださるのです。つまり離婚した教会員が重大な背きを犯していなければ、その人は他の教会員に適用されるふさわしさの標準と同じもので、神殿推薦状の資格を得ることができるのです。離婚した多くの善良な教会員がいます。最初にそのような方々にお話しします。皆さんの多くは犠牲者であることを私たちは知っています。別れた配偶者は神聖な誓約をたびたび裏切ったり、放棄したり、または結婚の責任を将来にわたって遂行することを拒絶した教会員でした。そのような辛い事態を経験した教会員は、離婚しなければさらに事態が悪化すると確信していました。 結婚生活が破綻し、修復の希望がなくなったときは、終わらせる必要があります。そんな事例をフィリピンで経験しました。神殿結婚の2日後、夫は若い妻を見捨てて姿を消し、10年以上も音信がありませんでした。妻は他国に移住し、そこで離婚の認可を得ましたが、フィリピンにいる夫は国の法律上、依然として婚姻状態にありました。フィリピンの法律には離婚についての条項がないので、これらの罪のない妻子は家族遺棄の犠牲者となり、自分たちの結婚関係を終結させて新たな生活を始める術がないのです。ある人たちは離婚を振り返るとき、破綻に至ったのは部分的に、あるいは全面的に自分の至らなさのせいだと考え、後悔の念に苛まれています。離婚を経験したすべての人は、苦痛と癒しの力の必要性と、贖いがもたらす希望を理解しています。その癒しの力と希望は、彼らと子供たちのためにあります。今度は結婚している会員にお話しします。特に離婚を考えている人たちと、彼らと現実に向き合うよう助言している人たちに、私は断言します。多くの結婚問題に対する解決法は、離婚ではなく、悔い改めです。離婚原因の多くは性格の不一致ではなく、離己心です。最初のステップは別れることではなく、欠点を直すことです。離婚は万能薬ではなく、長期にわたる鎮痛をもたらします。後半にわたる国際的な研究では、人生の大きな出来事の前後における人の状態について、平均的な人は、離婚後よりも伴侶をなくした後の方が、はるかに立ち直りやすく、元の幸せな状態に戻りやすいという結果を出しています。離婚により問題を解決しようと望む夫婦は、離婚によって事態が悪化したことに気づくことがよくあります。離婚に伴う複雑性が新たな問題を生むのです。子供がいる場合は特にそうです。まず子供たちのことを考えてください。なぜなら離婚によって自分たちのことばかりに心が奪われ、子供のことがないがしろにされてしまうからです。子供が最初の犠牲者です。家族問題の専門家たちは、現在子供の福利が脅かされている最大の原因は、結婚の弱体化であると語っています。家族が不安定なために、両親が子供との関わりをあまり持てなくなっているからです。離婚後、一人親の下で成長した子供は、薬物やアルコールの乱用、性的不道徳、学業低下など、様々な被害に対し、より高い危険性にさらされます。重大な問題を抱える夫婦は、ビショップと話す必要があります。ビショップは主の判事として勧告を与え、場合によっては癒しへと導く教会周期の手配をしてくれるでしょう。ビショップは離婚するように勧告はしません。もちろん夫婦が離婚をした場合は、彼らがその結果と取り組むのを助けてくれます。主の律法の下では、結婚生活は尊く命を持っています。人の命と同じです。もし体が病気になれば、それを治そうとします。諦めません。生きる可能性が少しでもある限り、治療法をいろいろと探し求めます。結婚も同じであるべきです。主を探し求めれば、主は私たちを助け、癒してくださいます。末日聖徒の配偶者たちは結婚生活を守るために力の限りを尽くすべきです。リアホナ2007年4月号の大根懲戒メッセージに記された結婚生活を豊かにするための勧めに従ってください。いわゆる性格の不一致を避けるためには、夫婦は最善の友でなければなりません。親切で思いやりがあり、互いの必要に敏感で、相手がいつも幸せであるように努めてください。物欲を抑えるために協力し、財政管理の面でパートナーとなってください。もちろん配偶者の一方が相手の期待に沿わない場合もあるでしょうし、他方が傷つき苦痛を受けることもあるでしょう。そのような事態が起きたときは、過去に経験した良いことや、将来の可能性を思い描いて、今の失望を帳消しにしてください。過去の過ちをいつまでも心に残しておき、何度も繰り返して思い出すことのないようにしてください。結婚関係では、わだかまりは破滅を招きます。許しは神が定められたものです。過ちを許し、欠点を克服し、 関係を強めるために主の御霊の導きを求めてください。今ファウスト長老が教えてくださったように、もし深く考えないで結婚したのでしたら、二人で手を取り合い、一緒にひざまずき、贖いの助けと癒しの力を祈り求めてください。二人の謙遜で一致した願いによって主を、そしてお互いをもっと身近に感じるでしょう。そして主は調和の取れた結婚生活を回復するための険しい山登りを助けてくださるでしょう。結婚生活に伴う問題で教会に助言している経験豊かで賢明なビショップの意見をついて考えてみましょう。このように彼は述べています。一般的にどの夫婦や個人も離婚は良いことではないと分かっていました。しかしながら皆が自分たちの場合は別ですと主張しました。大抵彼らは伴侶の欠点にばかり焦点を当て、自分自身の言動には少しも責任を取ろうとしません。コミュニケーションは途絶えています。一般的に彼らは過去を見つめています。過去の言動の詰まった道端にあるゴミ箱から離れようとせず、前進しようとしません。重大な罪が関係している場合もありますが、よくあるのは愛が冷え切っている場合です。彼らはあの人は変わってしまったと言います。彼らは子供たちの影響を心配しますが、結論はいつもこうです。一緒に暮らして喧嘩をするのは子供たちにとって良くない。これとは対照的に、ビショップの助言に従って別れずに共に暮らす夫婦は結婚生活を堅固なものとしています。それは戒めを守り、教会に出席し、聖典を読み、祈り、自分の欠点を直そうとする互いの決意によってもたらされます。彼らは配偶者と自分にとって贖いがいかに重要で力を持つかをよく知っています。耐え忍び努力を重ねます。ビショップが助言を与えた夫婦は、自分たちの結婚生活を守るためにこれらのことを行い、悔い改め努力していくうちに癒しが 100% 達成されました。配偶者が全面的に非難されるべきだと考える場合でも、性急な行動をとってはなりません。ある研究はこう報告しています。離婚や別居した方が不幸な結婚生活にとどまるよりも幸福になれるという証拠はなかった。また離婚を思いとどまり結婚生活を送った人の3人に2人は5年後に幸せな結婚生活を迎えた。子供が成長するまで苦しい結婚生活を長く耐えた女性はこう説明しています。結婚生活には3人の当事者がいます。夫と私、そして主です。私は自分にこう言い聞かせました。3人のうちの2人が踏みとどまれば結婚生活を維持していける。希望の力は時には悔い改めという良い報いにつながりますが、そうならない時もあります。他の人の選択を私たちはコントロールできませんし、それに伴う責任を負うことはできません。しかし反対に、それらが私たちにひどい衝撃を与えることがあります。ポルノグラフィーやその他の中毒性の行為、幼少時の虐待の後遺症などの深刻な問題に悩む配偶者を、愛を持って助けようとしている夫や妻を主は愛し祝福されるでしょう。皆さんの経験がどんなに困難であろうと、皆さんが主を愛し主の戒めを守り最善を尽くしているならば、永遠の家族関係の祝福を失うことはないという約束が皆さんにはあります。若いヤコブが家族の者の行為でひどい苦難を味わい辛い思いをしたとき、父リーハイはこう言いました。あなたは神の偉大さを知っている。神はあなたの苦難を性別してあなたの益としてくださる。同じように使徒パウロも私たちにこう保証しています。神は神を愛する者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださる。最後に結婚について深く考えている人たちに短く話します。不信仰で乱暴で非協力的な配偶者との離婚を避ける最善の方法は、そのような人との結婚を避けることです。もし良い結婚を望むならよく探してください。目的のないデートやインターネット上で情報を交換するだけではなく、結婚への十分な基盤を築けません。 デートに続いて思慮深く十分なコートシップの期間を設けるようにしてください。様々な環境の下で将来配偶者となる可能性のある人がどのような行動を取るかを観察する十分な機会を持つべきです。婚約をしている人たちは間もなく結婚して関係を持つことになる互いの家族についてできるだけ多くのことを学んでください。良い結婚生活は完全な男性と完全な女性を求めてはいません。完全に向かってお互いに努力しようと決意する男性と女性を必要としているのです。キンボル大官庁はこう教えました。結婚の正談に向かう二人は自分たちが望む幸福な結婚を実現するために必要とされる次のことをわきまえてください。つまり結婚は犠牲と分かち合いであり、個人の自由を狭めることもあります。結婚は長期にわたって難しい倹約の生活に入ることを意味します。また子供を通して経済的な重荷、奉仕の重荷、心配の重荷が強いられることを意味します。しかし最も深く喜ばしい感情を経験させてもくれます。個人的な経験から結婚と家族生活の喜びについて明かします。家族の宣言には、結婚は互いに愛と関心を示し合うとともに、子供たちに対しても愛と関心を示すという厳粛な夫婦の責任と、イエス・キリストの教えの上に成り立つと記されています。私は救い主について明かしし、主の名によって永遠の家族という至高の祝福のために努力しているすべての人たちのために祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。